焼いた時間。さあ、ということで今回は10月14日土曜日、今日開催されるツツジの里焼いた花火大会2017について実行委員の方々にお話を伺いたいと思います。ご紹介しましょう。焼いたでハロウィン実行委員の鈴木さん、新野さん、佐藤さん、そして渡辺さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず簡単に花火大会についての日程、時間、場所を教えていただいてもいいですか。
10月14日土曜日、時間の方はですね、ファミリータイムが、午後3時からスタートしまして、焼いたでハロウィン、夕方5時半、本番の花火大会の方が夜7時からとなっております。場所につきましては、焼いたの、道の駅周辺を会場として、開催されます。
はい、ということですが、詳しくいろいろ聞いていきたいんですが、まずこの3時からのファミリータイム、これは具体的にどういった内容になるんですか。
ですね、中学校、高校、それから保育所とか、そういった方々の、演奏を中心にですね、音楽的な、要素をメインにした、イベントになっております。はい、
いろんな吹奏楽とか太鼓、うん、バンド演奏などが楽しめるんですね。これ場所はどこになるんですか。
これ場所はですね、障害学習館の
駐車場に特設メインステージを組みまして、そこで行われますね。これ
障害学習館のメインステージでこちら行われるということ で、続いて午後5時30分からは焼いたでハロウィン、こちら今年も行われるということなんですが、改めてこの焼いたでハロウィンについてご紹介いただけますか。
はい、こちらですね、現場にハロウィン、コスプレで来ていただいた方にコンテストをしていただいて、参加していただいて1位が、大人の部だと賞金10万円、うん、で子どもの部もありまして、子どもの部が1位が1日市長という形で、焼いた市の1日市長をやっていただける権利を獲得していただけるようなものになっております。
すごい、もう10万円ですか、大人の部。
はい、10万円です。
例えば何人で受けても10万円、1人で受けても10万円ですよね。
そうなりますね。だから20人とかできちゃうと1人5000円になっちゃうんで、その辺はちょっと喧嘩していただいて、はい、1人できた場合は10万円1人で丸々持っていけますね。
ちなみに、2位3位とかも表彰あるんですか。
はい、大人の部は2位は3万円で、3位が1万円ですね。で、子どもの部に関しましても2位が、アウトドア体験ですね、はい、で3位が家族でできるリンゴ狩り体験というものを、賞としてご用意しております。
すごい、この子どもの部の1日視聴体験っていうの、すっごいですね。焼いたの市長になっちゃうんですか。
そうですね、焼いたの市長になってしまいますね。で、焼いた市でも焼いた1日市長をやるのは初めてになりますので、細かい予定はまだ決まってないんですけど、日にちが一応11月の3日、文化の日にですね、焼いたの方でちょっとしたお祭りがありますので、そこで任命式でしたりとか、あとは焼いたで CM を作ってるものがありまして、そちらの CM の撮影をやっていただいたりとかっていう予定で考えております。
じゃあもう市長になりたい子は、もう一生懸命コスプレして、この焼いたでハロウィンに来れば可能性があるということなんですね。
そうですね、そこで一日市長の権利を獲得していただければと思いますので、ぜひふるってご参加していただければと思います。
はい、この参加の仕方なんですけれども、どうやって参加したらいいんですか。
はい、専用ホームページございまして、そこからメールアドレスでの、応募という形になっております。
これ当日の参加は、
先着順で締め切ってしまうんですけど、当日空きがあれば場合によっては可能です。
じゃあぜひ、今日参加されるという方は気合い入れて行っていただきたいと思うんですが、ちなみに去年グランプリ取ったのはどういったコスプレだったんですか。
はい、去年10万円獲得したのはおばあちゃんが年寄りのコスプレしたやつですね。
ああ、
ハッスルばあちゃんっていう年配の方が年配のふりをしたというか、コスプレになったのかどうか分からないですけど、勢いがあったので、それが1位に。はい、
じゃあやっぱりこう何を着るかっていうのも大事ですけど、勢いも大事なんですね。
そうですね、やっぱりパフォーマンスって非常に重要になってくるかと思います。楽しんでもらえるのが一番いいかと思うので、賞品っていうよりは、花火大会、ハロウィンのイベントを楽しんで来ていただけるのが一番いいかと思います。
さあそしてこれまで第1部ファミリータイム、第2部矢板でハロウィンについていろいろ聞いてきましたが、まあ、なんといっても第3部の花火大会、こちらですよ。午後7時からスタートですけれども、これ矢板の花火は今年で何回目になるんですか？
今年で、11回目になります。
具体的に何発ぐらい今年は上がる予定なんでしょうか？
1万発上がります。
うわ、1万発焼いたっていうのは結構こう音楽に合わせて打ち上げる花火っていうイメージがあるんですけれども、今年どんな音楽で打ち上がる予定ですか？
今年ですね、音楽3曲使うんですけども、まあ、本当にちっちゃい子向けの音楽、あとはまあ20代からまあ40代ぐらいの方向けにまあ合った音楽、あとは5、60代、まあシニア層に受けがいいような音楽ということで3曲セレクトしまして、それでまあ順々にこうやっていくというのがこの花火特徴でもありますね。
この10月ちょっと肌寒くなってきた時期に上げる花火、これ結構県内でも珍しいですよね、新野さん。
そうですね、はい、県内で一番最後とは伺っています。
今年最後を締めくくる花火っていうのは、鈴木さん、夏の花火と比べて違いますか？
時期的にですね、ちょっと肌寒い時期なので、まあ、夜空に綺麗に花火が出るのではないかと思います。
実際に見に来られる方、まあ、ハロウィンの方は仮装していらっしゃると思うんですけれども、やっぱ浴衣っていうのは多いんですか？
いないですね。
寒いのかなっていうところですかね。結構寒く冷え込むので、まあ、かなり着込んでこないと正直寒かったりします。
そうなんですね。で、まあ、なんといってもあとはこの矢板の花火大会全体でこう出されている屋台、これもすごく充実しているなって去年感じたんですけれども、今年どんな屋台が出るんですか？
まあ、定番の焼きそばですとか焼き鳥なんかはもちろんなんですけども、なんかまあラーメンとかカレーとか、ちょっといろいろ本当メニュー豊富でいろいろ飲食物取り揃えておりますので、全部でそうですね、150点ぐらいですか、露店の方も含めると150点ぐらい出るというのもありますので、目移りしちゃうんじゃないでしょうかね。
やっぱりこう露店ももちろんなんですけれども、なんといってもこう矢板のお店が出てるっていうのがいいですよね。さすが矢板カレーハウス、ココイチも、
はい、
すごい、ココイチ食べながら花火見られちゃうんですか？あとはかくれんぼさんも取材に行ったことあるんですけれども、たこ焼き、焼きそば、あ、広島焼きもありますね。この矢板のブースっていうのはどちらに出る予定なんですか？
それがメインステージがあります障害学習館の駐車場にですね、30点地元の売店ということで、出店予定でございますので、皆様ぜひ足を運んでいただけたらと思いますんで、
いろいろな花火だったりハロウィン、ファミリータイムありますけれども、個人的な注目ポイントを教えていただきたいんですが、じゃあ新野さんお願いします。
はい、私が、3年前の花火大会の時に、あ、5年前か、長男が生まれて、メッセージ花火をあげたのが、それがもうすごく楽しみで、で思い出になりました。
家族の皆さんどうでした、反応は？
いや、うちの嫁さんはちょっと泣いてました、嬉しくて。
記念にもなりますしね。こういったメッセージ花火は今年もあるんですか、渡辺さん？
そうですね、今年もあります。はい、
毎年大盛り上がりのこの花火大会ですけれども、もうすぐ間近に迫っています。今の思い聞いていきたいんですけれども、じゃあまず新野さんから。
矢板でハロウィンの方に、お越しいただいて、賞金等々出るので、皆さんでお越しください。
じゃあ鈴木さん。
はい、今年で11回目を迎えます矢板花火大会、矢板でハロウィンももちろんですけども、ファミリータイム、そしてメインであります花火大会の方もスタッフ一同、待っておりますので、ぜひともお越しください。よろしくお願いします。